ラジオもっこもこパレード。
タガブロ。
夏休み特別企画第4弾ということで、今日はですね、一人喋りをやろうかなとちょっと思ったんですが、ちょっとだけ趣旨を変えまして違うお話をしたいなと思ってます。実はですね、先だって仕事の関係で音楽が一番盛んな街ってどこかいなと思って検索してたんです。どこやと思いますか？大体ね、やっぱ静岡県浜松市かなと思ったんですけども、実際はやっぱ東京なんですよね。コンサートの数がめちゃめちゃ多いとか、まあ、アーティストがいっぱい住んでるとか、まあ、考えりゃ当たり前の話なんですけども、やっぱり全部東京かと、そういうのを目の当たりにしまして、今日はですね、たまたま東京からそんなにプロレス好きじゃないんですけどもっていう、ツナちゃんっていうのが帰ってきましたので、東京のプロレス事情を少しだけお話ししていただければと思っています。
皆さんこんにちは、さくら通信イメージガールのさくらちゃんです。この度ネットラジオ界に全くありふれたタイプの新しい番組が登場しました。それが引きこもり旅作家さくらつよしと鳥かご放送の山本がお送りするさくら通信です。通勤前、就寝前にアホな話を聞いてバカバカしい気分になりたい皆さん、ぜひさくら通信www.sakuratsushin.com までアクセスしてくださいね。お兄ちゃん、早く会いに来てね。
てなわけでですね、とりあえずゲストを招きます。ツナちゃんです。
よろしくお願いします。
はい、東京ってやっぱり会場がようさんあるやんか、
はい、
だから、プロレス見に行こう思ってもどこ行こうかってまず悩むところがいっぱいあると思うんやけども、例えば今の9月、もう来月9月だよね。で9月の20日あたりシルバーウィークってあるやん、
はいはい、
それの興行カレンダーを見てみるとですね、例えば20日の日曜日は東京、関東6県で、大日本が神奈川、アイスリボンが東京の後楽園、ウェーブが東京の後楽園、海援隊は千葉、 JWP は東京の JWP 道場、全日本は埼玉、ガトームーブが東京市ヶ谷チョコレート広場、新州プロレスが白馬村、長野かなっていう風に 1,2,3,4,5,6,7 8個も興行が重なってるわけ。
1日の中でね。
で翌日21日の月曜日祝日はレッスルワンが後楽園ホール、海援隊が千葉ブルーフィールド、ガトームーブが横浜にぎわい座、同じくガトームーブまた時間ずれて横浜にぎわい座、大日本プロレスが後楽園ホール、その次の日はノアが後楽園、東京女子が新宿フェイス、海援隊が千葉ブルーフィールド、アイスリボンが横浜ラジアント、ユニオンほか新宿フェイス、で23日連休の一番最後がユニオンが新宿フェイス、アイスリボンが横浜ラジアントホール、スターダムが後楽園ホールで、フリーダムが横浜ラジアントホールの夕方、ゼロワンが後楽園ホールと、まあ主要な会場全部埋まっている状況で、この4日間で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24個が1日平均6興行してる、こういう状況なんですわ。で、
はいはい、
これで一体どれを選んでいくんやっていう話、
まずはね、はい、
まずそこやんか、
はい、
まあツナちゃんそこまで別にプロレス好きじゃないやろうけど、うんうん、こういう状況やったらどうやって基準で見に行く、
家の近所かどうか。
あ、近所、
まずはそれですね。
あ、そうなん。
まずは近所にあるかなってところと、取りやすいか取りにくいか、
近所ってどこ。
近所はね、新木場
ファーストリング、
ファーストリングが近いですね。やっぱり
新木場はこの4日間はないね。
え、
珍しい。
じゃあなんか音楽イベントとかやってる
んですかね。やってるんかな。その次は、
その次は後楽園ですね。
ああ、ほな後楽園やったらとりあえず初日のアイスリボン、
そうですね、
うん、
興味があれば
次の日レッスルワン、
ああいいですね。
で大日本、
はいはい、
その次のノア、
はい、
でその次の日のゼロワンか、あスターダムでゼロワンか。
あ
これでも 1,2,3,4,5 回ぐらい。
そうですね、
すごいな。後楽園ホールのスタッフのみと忙しいな
ね。野球だけじゃないって感じが。
そうやな。ほんでやね、やっぱその家から近いっていうのもあるけども、はい、今家から近いっていうだけで、新木場と後楽園2つあるやんか、うん、はいはい、まあ、後楽園の横には東京ドームもあるし、
はいはい、
家から何分ぐらいで行けんの。
30分。
どっちも
ドアツードアで40分ですね、どっちも。
お、
あ新木場はもっと近いですね、チャリンコで行けるぐらいなんで。
お、
頑張れば30分ぐらい。
チャリンコで30分。
チャリンコで30分。
お、やったらさ、多分他の会場も近いんやろね。
この中やったら後楽園だとさっきの言ってた市ヶ谷チョコレート広場は、
うん、
多分近くですね。
市ヶ谷チョコレート広場は駅から10分。
あ、じゃあこれは多分近いですね。
近い。あとは
電車に乗れば行けるし。
千葉ブルーフィールドは、
あ千葉ブルーフィールドは遠いですね。これは
遠いんや。
これはちょっと JR 乗っていかなきゃいけないんで、うん、これは遠いですと。
横浜になっちゃうと、
横浜も余計遠いですね。
横浜はちょっと遠いよな、うん、新幹線の駅やもんな。
あ多分乗り換えがねちょっと面倒くさかったりすると思うんですよね、
うん、
ちょっとメジャーな駅ではない可能性が、
うん、
あとは使えるのは新宿フェイスがやっぱり、
まあ、新宿やから
都内に行くと便利ですよね、
うん、でもまあ応援してる団体がある人やったらいいけれども、うん、なんとなくプロレス見に行きたいなっていう人が立地だけで選んだ場合、うん、結構こう何分圏内、1時間ぐらいの圏内でいっぱい会場あるわけやんか、うんうん、例えば有明コロシアムとか、
はいはい、
あれかって新木場から割と近かったイメージがあるよ、
うんうんうん、確かにあれも近いですね、
うん、だから東京ってさすごい便利な反面、そうやってこういっぱい選択肢を与えられてるから不便やなって思うことがまあまあにしてあって、例えば飲みに行くにしてもさ、
はいはい、
居酒屋もぎょうさんあるやんか、
はいはい、
どこ選ぶねんっていうのはあるやん、うんうんうん、
確かに。
ここら辺サンダみたいな田舎やったらあそこはあかんかった次あそこって大体もう決まってくるから、まあ楽は楽。
でも東京の方は並ぶの平気ですからね。
ああそうなん
だ。待つのが平気だから。
ああ
関西人はダメですけどね、ま
あ、文化か
文化の違いが。
おなるほどな、それはあるんやろね、うん。例えばここのサンダっていう町から一番近いいわゆるそのビッグマッチやってる会場って言ったら、うん、大阪府立体育館、うん、名前変わんねんな今度。
え
エディオンやったから、
え人気さんなん
ですか、うん、ボディメーカーじゃなくて確かエディオンやってたもんね、うん、そこが、大阪府立、はい、ナンバーの駅、それか、神戸ワールド記念ホール、うん、どっちにしてもまあ1時間ぐらい。
まあそうですね、
うん、まあ言うてもでも大阪と神戸やから全然違う方向に行くんやけど、つな、うん、ちゃんの家から1時間圏内だったらどこどこ行ける。
東京の、
東京の
1時間圏内ならさっき言ったやっぱ新木場、後、
うん、
楽園、
うん、
新宿フェイス、
東京ドーム、
東京ドーム行ったことない市ヶ谷チョコレート広場、
うん、
その辺りは問題ないです。
問題ない。
千葉と横浜はちょっとやっぱり1時間じゃ厳しい
です、ね、横浜アリーナ無理。
横浜アリ、あ、アリーナも厳しいですね。
駅前やけどな。
僕んちは限りなく千葉寄りなんで、
はあはあはあ、
やっぱ横浜寄りだとそっちは楽ですけどね、
はあ、
だから横浜寄りの人は千葉には行きづらいでしょうね、電車がやっぱり。
わらびは、
わらびは埼玉の方なんで、うん、余計にちょっと面倒くさいじゃない千葉とかは。
ああそうなんや、
うん、
わらびとか結構やってるけどね。
それはマイナーな団体です
か。マイナーな団体が。茨城は、
茨城もちょっとしんどいですね。でもまあ茨城はあの TX があるんで、あのつくばエクスプレスがあるんで、
ほうほうほう、
あれを乗って行ける、行けるとこがあればまあ行きやすいですよね、
うん、うん、なるほどな。まあいっぱいその交通の便が発達してるから、うん、どこでもまあ行けるっちゃ行けるんやろけれども、うん、どうなんやろ、やっぱこの地方の人がビッグマッチを見に行くぞっていう感覚に比べると、うん、まあ両国かって近いかな、
はいはいはい、
うん、
近いですね。
1時間ぐらいで行ける。
あ、もう全然行けますね。
ああ武道館も、
武道館も全然大丈夫ですね。
あ、
武道館はほぼ市ヶ谷なんでね、ほんの便利ですよね。
ああそうかそうか。だったらやっぱ東京の人だってビッグマッチに慣れてる感はあるんかな。
ああ、でもまあビッグマッチだから見に行こうって人いるんですか。
それはでもなんていうの、ビギナーさんは、
ああなるほど、連れて行くならとか、
そうそうそう、分かりやすいし、
なるほどなるほど、
なんか分からへん体育館とか、
はいはい、
チョコレート広場よりは多分いいと思うから、
なんか別のイベントでその例えば後楽園ホールとか行って、うん、あ、こんなプロレスの試合があるのかと、うんうんうん、見て行く人が多いのはあるかもしれないですよ、ね、うんうん、ひょっとしたらちょっと興味持ってとか、あ、こんな男前のレスラーいるねみたいな。
あ、なるほどね、なるほどね。まあ後楽園ホールはね、多くの団体そのビッグマッチではない、女子はビッグマッチやけど、うん、ビッグマッチじゃなくて入り口には持ってこいやから、うん、後楽園に立地として近いっていうのはすごく羨ましいなって思う、うん、
確かにそうですね。
で、興行カレンダー見てると、まあ毎日ではないけども、ほぼほぼ後楽園まあまあ埋まってるやん、
うん、
週に3遍ぐらいは後楽園でやってんちゃう、
プロレスだけで、
うん、あとはボクシングやってはるんだよな、ね、商店とかだったな、うん、だからあの辺に近かったらすごい羨ましいなと思うんだけれど、はい、でも実際行ってる方は行ってへん、
そんなに行かないですね後楽園ホールは。
あんま好きじゃないから。
いやいやいや、そんなことはないんですけど、
うん、
取れないパターンが多いですね後楽園は。やっぱりやってるけども、
あ、
結構取れなかったり、
切符が
結構早めに、やっぱり便利な分早く取られるとか、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですよ。
あ、まあ、人口が多いもんな、うん、その
千葉とかはやっぱ行きづらい人が、さっきみたいに横浜の人は行きづらいから、
うん、
多分取らないとか。でも千葉の横浜も後楽園だったら行きやすいから行こうかなみたいなパターンはありえると思うん
で。千葉の人が後楽園は行きやすいんかな。
あ、多分それは別に行くじゃないと思う、
ね、真ん中に行くから、
うん、そう真ん中に行くから。
あ、東京の人が下がるのは嫌やねんな、
多分基本的には嫌やと思う。あ、でもまあ、
ありがちやけど、
そうそう、どっちに住んでるかによって東京も、
うん、まあでも東京なんか地方に住んでると、やっぱ東京の人ってすごく羨ましいな、うん、
あ、それは確かに ね、うん、こういうイベント好きの人はいいかも。
そうそう、
リアルなところにそういうものを求める人は、
うん、リスナーさんでね、よくメールくれる人で、はい、東京の人がいてて、
はい、
今度あの天竜の引退試合見に行きますとか、
なるほど、
あの両国の G1 の決勝見に行きましたとか、はい、メールくれんねんけどさ、はい、やっぱ羨ましいもんね。
あ、
うん、やっぱ関西を起点にして活動してるとこが意外と少なくて、
なるほど、
まあ、ドラゴンゲートとかぐらいやん、
はい、
うん、だからまあフランチャイズじゃないけど、そうやってやってくれればいいし、まあ、少なからずね、仕方がないかな、分かんねんけど、うん、人口がいるところっていうのは分かんねんけど、はいはいはい、なんかな、やっぱりこう東京ええなって思うのよね。たまに行くとプロレスやってへんかなって思うもん、う
ん、あ、確かに思いますね、
うん、
それ
は。うん、で一方ね、
はい、
例えばこう9月の14日にトリプルシックスが東京のアイソトープラウンジっていうところで住んでるのか、
はい、
どここれ
ちょっと存じ上げない
とか、やっぱりね、ビッグマッチの会場っていうよりは箱がたくさんあるんかな、
はいはい、プロレスができる場所ってことですね、
うん、
あ、なるほど。
なんか多分やけど、このノアがやってる埼玉のイコス、なんていうの、上尾っていうの、
はいはいはいはい、
うん、だからこういうなんやろ、多目的室みたいな
はい、はい、
がいっぱいあるんやろね、公民館的なやつだと思うねんけど、
こうでもプロレスの場合って四方を囲まれてるというか、
うん、
あれが周りが全部見えないと面白くないじゃないですか。
いや、そんなことない、最近は
後、まあ、楽園のところにもあるあそことかだったら、うん、まあ、四方全部囲まれてるから、
あそこはね、うん、
ああいうのって見てる人としかどうなのかなと思うんですよ、普段プロレスを見に行く人はね。
あ、
四方が見れないと、だから3面しかやるとこないわけじゃないですか、
うんうんうん、
それってどうなのと思うときあるんですか。
まあ最近シアタープロレスも多いから、 ありはありやけど、
なるほど、
うん、でも選手の動きが制限されるから、
ちょっとね
やる方やりにくいやろうなって思う。
屋根が低いとかだったらなんかちょっと面白かったりするんですけど、沖縄とかね、結構ビルの高さとかがあって中が屋根が狭いから、
そうか、沖縄プロレス見に行ってもな、
そうそうそう、飛ぶ高さの制限があるから、うん、あの中でうまいことやってるなと思いますけど。
今度あれやで、海鮮プロレス立ち上げんねんね。
海鮮、
うん、
海鮮ってどの海鮮ですか。海、
海沖縄まで見に行ってんから海鮮プロレス見に行ってや。
どこで立ち上げるの。
大阪のどっかの市場
どっかの市場黒門じゃないとか
黒門じゃないと思う、
黒じゃない、
堺かどっかやと思う。ちょっとそれはまたレポートしてほしいな、はいはい、
なるほど、
うん、まあ、あの東京っていうとどうしてもこう有名なイメージの会場しか頭にはないんだけれども、うん、こうやってカレンダーを見てると全然知らんところもいっぱいあって、だからどっちかっていうとそういうとこ見に行きたいよなって思うところはあるのよね。
まあそうですね、絶対パイプ椅子座らされて、
いや、パイプ椅子やったらまだええで。だって市ヶ谷チョコレート広場なんかどっかの病院の診療所の一室やもん。
車椅子、
車椅子じゃないけどみんな外から見てたりするよ。
あ、そう、立ち見、
立ち見、
リングサイドも、
うん、一番リングサイドの人も集合しちゃうかな。
あ、 なかなか見る方も結構大変
ですよね。選手飛んでくるしな、
はいはい、
まあ、リングそもそもないし
なるほど、
うん、そういうとこ流行ってるからね。あ、まあ、こう例えば、27日にある JWP のラゾーナ川崎プラザソル、
これは普通のあれですよね、
これショッピングセンターの、うん、きっとそうやねん。これショッピングセンターやったらこの辺でもあんのよ、
イオンとか
あるやん。でもそのとこでプロレスやってるの見たことないから。
確かに駐車場でかいのもんね、
うん、
もったいない。
で逆に東京で興行を打とうと思って必死でいろんなとこ探した結果こうなってるねと。
あ、
とにかく関東圏内で興行を打ちたいってなって、
はいはい、
で神奈川やったらどこがあるってなったんちゃうかな。
うん、確かにそうなのかな。
うん、だって DDT も昔なんかララポートとかで、ララポートの駐車場だと思うけど、やってたみたいやで。
そんな時があったってことです
ね。そう、両国やる DDT が
ね、イブシが
ラポートでそうビアガーデンとかやってたからな。まあまあそういうのもあるからやっぱりいいんやろうね。
なるほど。
これ見て、
はいはい、
10月3日信州プロレス信濃町の堀川工業、これ多分どっかの工場や
そう、工場名は出てるけどもどこの工場かは言えない、う
ん、ちょっと分からへん。信濃町もちょっとざっくりしすぎてるし同じく信州プロレス1週間前の26日は中野市の笠原神社。
あ、
まあ、神社はありやな。
確かに面白そうですね。
まあ、こういうふうにどんどんどんどんこう団体側がこう工夫してくれはったら見る側もいろんなとこ行けていいんかもしれへんね。
なんかの音楽イベントみたいなの真似して、うん、なんか会場いっぱい作ってそこでプロレスやるとかダメなんですかね
回る
回っていくみたいな、その時の時間帯これここやってますみたいな。
あのね、アイプロレス博っていうのがあって、はいはい、その時はリングがいくつかあって、はい、どこでも見れるよみたいなのがあったみたい。うん、何回かやって終わったけど。
あ、じゃあダメだったの
か。ダメだったね。まあちょっとドインディーばっかりやったからな。
あ、来たのがね。
そう
じゃあドメジャーが来たらうまくいくかっていうのも難しいですね。
難しいな最近あの野外フェスとかに、はい、あのオープニングアクトでプロレスやったりするのがあったりするのか。
なるほど、
うん、DDT が関わったりとかでアイドルと関わったりとかするんだけど、まあ、そういう風なんでプロレス見てもらうっていうのはいいんかもしれへんけど、
はいはい、
まあでも結局そういう風なマイナーなところに足運ぶ人って、うん、マイナーなプロレスが好きやから、だからそこからなかなか広がらへんし
広げようともしない、
うん、多分このトリプルシックスが使ってるアイソトープラウンジは他の団体は使わへんと思う。きっとね。だからこういう風ななんか分からんところがいっぱいいっぱいどんどんどんどん増えていくんやろな。まあ面白いのかな。これ多分もっとこうプロレスが盛んになっていったら次大阪でそれが起きるんやと思うね。
ああ、そういうことですか。
うん、だってここ何年か大阪でも東成区民センターとか言うたら地元の人だったらあんまり使わへんやんか
もったいない、
あんまり行きたくないやんそういうところ。
なるほど、
うん、やっぱり土地的に、
はいはい、
そういうところが今どんどん開拓されていってるから、なんか5年ほど前までは聞いたことないような会場がいっぱいある。
あ、
うん、新しくできたわけではないと思う。
万博もなんとかねプロレス会場作ってもらえばね、海遊館と合わせて
せやな
そういうのあれば、うん、海遊館行ったついでにプロレス見て帰るみたいな。
あ、
なんかついでも面白い。あ、ついで分かんのかな。
ついでありやと思うだ沖縄プロレスなんかせやった沖縄観光のついでにプロレス見てい
くやから、ね、確かにメインではなかった、
うん、あ、まあ、そういう風な考え方で新しい会場をねもっと開拓していってほしいね。でそしたら田舎の方でも見れるかもしれない、
うん、そうするとみんなまたそういうところにね次見に行こうみたいな。
あればいいんやけど
な東京まで行こうかなみたいなのがあるかもしれない、
まあでも田舎の人は結局東京の両国とか東京ドーム行きたいんやけどな、
まあ、
チョコレート広場行きたい人は少ない。
あ、そうか、ドームに行きたいんですね。
そう
なるほど。
普通の人はね。
なるほどなるほど、
うん、
団体じゃなくて、ね、
そう。タガプロ
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新
サンダーヘタレーディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
今日はまあツナちゃんが帰ってきたということでちょっと土地の話をしましたけど、はい、実はねあのダブルの中で何回も言ってんだけど僕はそのプロレス好きやけどプロレス会場フェチなんですよ。どっちかっていう日本の地理とか世界の地理全然知らんけど行ったとこは覚えてるやん。
なるほど、
うん、だからプロレスは見えへんかったけど 博多スターレーンの前行って結構テンション上がったりとか。
ああなるほど、
うん、で新幹線乗ったらあの広島のズームズームスタジアムって、はいはい、まあ、あそこプロレスでは使ってへんけど、はいはい、ああいうの見たらやっぱテンション上がんねん
な。なるほど。
なんかいろんなとこ行ってみたいなと思うねんけど、うん、やっぱそういう意味では東京は今ちっちゃい会場が多すぎて把握できへんようになってきてる、うん、まあ、団体が増えてきてるからっていうのもあんねんけど、まあだから面白いっちゃ面白いんやけど、見る方に見る側からするとちょっと不親切かなというところはあるんやな。
でもこんだけ1日でさっきみたいに6個とか7個やっても各会場多分きっと埋まるんでしょう、うん、東京だったら
どうやろうね。
だって東京、まあ、都内だけでもさっきそんだけあるって、まあ、ちょっと場所離れたやつもありますけど、
うん、
まあ、それなりにはちゃんと埋まる計算の中行われるわけでしょ。
まあそうやろうね、うん、レッスル1と大日本が同じ日の昼と夜に後楽園やってて、まあ、多分そこそこ埋まるんやろね。
だってこんだけ連休で都内の人間が出かけていかないっていう発想の中考えてやってるわけでしょ。普通どっか地方行きましょう、地方じゃないけど田舎帰るとか、
そうやな、
僕みたいにちょっと帰ってくるとかね、
うんうんうん、
普通の人間だったらちょっと考えるところを、いや休みの日だから東京にこんだけ詰め込んだらもう人来るだろうみたいな。
まあシルバーウィークやからといって地方の人がわざわざ後楽園ホール大会見に行くかやったらちょっと謎やしな。
そう、そこ一番謎なんですよ、
うんうんうん、ビッグマッチやったらまだしも、
あ、そうですね、
うん、
年末年始じゃないしみたいな。
そうやな、特にこれ連休の真ん中やしね。
そう、真ん中だとかなんか普通ね考えようによってはちょっとあかんちゃあかんみたいな思ってしまいますけど、
まあだから行ける算段があるんやろね。
もしくは3しか空いてなかったかみたいなね、だってノアだって12時から後楽園ホールでやるんでしょ
う、うん、
結構勇気ある時間帯だなってこっちは思いますけどね、ビジネスやる方としては。
12時からやろ、うん、あそこ多分9時とか8時やろ入んの、うん、
まあ、
リング組んでアップしたらもう終わりやで。そう
そ
う、
すぐですね、うん、朝から
忙しい忙しい。でその日の夜は、あ、夜は空いてるんか、まあまあまだ別に、
だからなんかボクシングやってるか
可能性あるな。
そうですよね、
焦点取ってるか。
あ、そうですね、
そうか、まあせやな、連休や言うても、
うん、
関東東京周辺の人も減るもんな。
そうですよ、その新宿フェイスなんかダブルヘッダーでやってね、
うんうん、
結構勇気あるなみたいな。
まあフェイスって何人入るやそこ。
いや
2300ちゃうの、
うん、そんなもんですね、うん、確かに。
だから後楽園ホールをこんだけ全部やってたら1回2000人かける回数やからしんどいけど、はい、今はフェイスみたいなちっちゃいとこあるから、
はいはい、
まあ、そういう意味ではそこそこ満員になるんかな。
うん、
うん、150人入ったらまあまあ見えるやん。
確かに、
うん、まあまあ入ったなみたいな感じになるから。横浜ラジアントホールもテレビで見る限りだいぶ小さいからね、
人数が、
うん、狭い会場やから、まあ狭い方がなんかこう
臨場感、
ね、臨場感はあるけどね。まあでもやっぱりできたらビッグマッチ見たいよね
まあ確かに、
ね、3階の一番奥ぐらいからうわー高いみたいな。
あ、確か、あ、そういうことね、
うん、うわーすげえ、
あー、ここまで流れがやっぱり
うん
ビッグマッチはね、
どうやろう、まあそれはそのビギナーなんかもしれへんけど、
いやいや、
マニアックな人はなんか分からんとこ行って喜ぶねん。
あ、
チョコレート広場とかな
行ってきたぜみたいな。
そう、行きたいな。
いや、逆に多分言われたら、え、行ったことあるのって言われるもん。
あ、まあそうやね、
チョコレート広場、
チョコレート広場
分からんけどみたいな。
だからとりあえず帰ったらチョコレート広場見といて。
市ヶ谷ね、
うん、
市ヶ谷チョコレート広場、
うん、絶対見に行ってや。
わかりました、
うん、写真送ってな。
え、写メ？
写メ？
写メ、ね、
あ、写メ、ね、サイトに貼るんで。
サイトあいつ生きよったりみたいな、
うん、
やっぱり生きよったりみたいな、
はい、というわけで今回は、東京から帰ってきたプロレスがまあまあ好きなツナちゃんが来てもらいました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ポケットの中に隠れてる野望を出さはずにいて誇りまみれてる。やると決めた気持ちの行方は明日から野郎になり下がってしまって、理想と現実のギャップに挟まれて。
タラプロではプロレスラブ56人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。タラプロのメールアドレスは info@tarapro.com info@darapro.com まで送りください。 待ってるよ。これマジマジマジ。